青い目の人形メリー再会の旅。おはようございます。山田真知子です。青い目の人形メリー再会の旅3回目の今日は、朝来市の山口こども園に残る名前も同じメリーを訪ねる旅になりました。西村さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
今日は遠く朝来まで、はい、取材に参りましたけれども、
ご一緒していただいてありがとうございました。
メリーちゃんは、朝来のメリーちゃんは元は山口幼稚園にあった人形なんですよね。
はい、最近は児童数が減ってきましたもんですから、保育園と幼稚園が一つになって子ども園になるケースが出てきましたので、朝来もそのようになりました。だから朝来市のメリーは私たちが伺った場所ではないところにあったんですね。でもっと遡りますと、山口幼稚園というのは88年前には小学校の中に組み込まれていて、田島にどのぐらいの人形が届いたのかは分かりませんけれども、朝来市のメリーは田島でたった一体だけ残った人形なんです。
で、そうなんですね、はい、じゃあもう貴重な、よく残っててくれましたよね。
そうですね。でその、メリーがなぜここにこのようにして残っていたかっていうのが、きちんと記されて残っている、記録として残っているんです。でそれが青い目の人形とともに30年という、平成11年に当時87歳だった神橋彩子さんという方が書かれた一冊の手記がありまして、神橋さんは子どもの時にメリーを見て、山口幼稚園の先生になられるんですけれども、戦時中に処分を言い渡された人形が焼却処分になっているところをかくまった方でもあります。でこの方がいなければあそこのメリーは残っていませんでした。
ああ、そうなんですね。私もその手記を読ませていただきました。今日はその中から抜粋して少し読ませていただきましょう。
お願いいたします。
私は急いで焼却炉から人形を拾い上げました。そして教室に入り、泥だらけの人形を新聞紙に包んで幼児用の戸棚の一番下の引き出しにしまい、前の方には私の帳面などを置いて誰にもわからないようにしました。でもその夜は寝床で思い悩みました。
これ戦時中のことなんです。神橋先生の長い苦悩はこの日から始まったんですね。で打ち明けようとして職員室に何度も行ったりなさるんですけれども、とうとうその言い出すこともできずにずっと隠し続けることになったんですね。ですから先生の手記の中でたびたび出てくる、それからお会いした時も何度も何度もその打ち明けようとした苦しみは伺っています。ですけれども、ある時、昭和48年ですけれども、神橋先生の長年のその苦悩が報われる時が来ました。群馬県で、青い目の人形が発見っていう新聞が載りまして、あそこのメリーはようやく表に出ていくことになりました。
それは群馬県で青い目の人形が発見された、はい、
新聞に載るんですね。昭和48年、戦後昭和20年、28年経ってからなんです、はい、でそれまでは青い目の人形のことは全く表に出ていないんです。
ああ、じゃあそのどこにどれだけ残ってるかということも全く分からなかったわけですね、
はい、本当に忘れられた人形、平和の、使命を持ってきていたのにもかかわらず忘れられた人形でした。
ああ、それでその群馬県のお人形とその朝来のメリーっていうのはどういう、
群馬に出たことで朝来は新聞紙上に載っていろんなところから有名になっていくんですね。
そうかそうか、そのここにもいますよって。
そうですそうです、
そういうことなんですね、はいはい、で
そのことが結局神橋先生の長い間の苦しみを救うことになります。でそれ以降、神橋先生はメリーを抱いていろんなところへ出かけることになります。でそれをいつもこう同僚の清瀬妙慶さんという方がサポートして、動かれるんですけれども、まるでこう私にはメリーのご褒美のような、長い間の苦悩があったもんですから、メリーのご褒美のような気がして伺っていました。
ああ、そうなんですね。その神橋先生は
3年前なんですけれども、はい、99歳でお亡くなりになりました。私は生前何度もお目にかかりましたから、本当に誇りに思っております。
そうですか。その神橋先生が守ってくださった、その朝子のメリー、私たちはそんなお話を伺った後、ガラスケースに大切にしまわれているメリーに会いましたね。
会いましたね。
チョコレート色のワンピースを着てるんですけど、元はね、真っ赤な、
ベルベットだったって、
ベルベットだったっておっしゃってました、はい、でもその上に、コートを羽織って、
はい、コーデュロイのように見えましたね。
そうですそうです、ベージュのね、とてもその、赤といいますか、はい、その時はチョコレート色でしたけどね、とってもよく合ってて、帽子革靴もコートに合わせてあって、とても
素晴らしい革靴でしたね。
本当に精巧な作りだということが本当に分かりました、はい、でもなんとも痛々しいなと私が思ったのは、こう焼却炉に捨てられる前に生徒たちがこう人形を投げ合ったり、板で打ちつけたり、はい、そういうふうにしてこういじめたというか、そういう跡が何とも痛々しく、その口の下のところにね、大きな傷跡が残ってましたよね。
穴が開いてましたね。ね、本当に。
でそのメリーをケースから出していただいて、
はい、園児たちの前で播磨町のメリーと、私が連れて行きました播磨町のメリーと再会、対面をさせていただくお願いを園長先生にいたしました。
はい、
山口こども園の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
元気ですね。この山口幼稚園にもね、メリーちゃんというこのお人形がいますね。どこに飾ってある、知ってるかな。
知ってる。
そうやね、本の部屋にあって、みんな本を借りたり読んだりした時に見てるね。このメリーちゃんのお話をちょっとしたいと思います。このメリーちゃんはね、昭和2年言ったらね、みんなのお父さんお母さんのお父さんお母さんかな、みんなから言ったらひいおじいちゃんおばあちゃんになるんですけどね、うん、そんなね、昔にね、アメリカから、アメリカって知ってるね。
知ってる。
そのアメリカからやってきましたね、アメリカから12,739体言うて、1万よりもたくさん、100とか200とかじゃないんです、1000とか2000とかじゃないんです、13,739体。そんなメリーちゃんはお友達と一緒に日本の国にやってきたんです。ん？それはね、なんで来たか言ったらね、世界中の人たちがね、仲良くなりますように、世界の仲良くして平和な国になりますように、お友達になりましょうっていう、アメリカの子どもたちの願い思いがね、お人形にと一緒にやってきました。その中のメリーちゃんは一人なんです。でもね、それからはずっと山口幼稚園にメリーちゃんはいました。そして皆さんの前にこんなに元気でいます。でもこのメリーちゃんね、さっきお話ししたように一人で来たんじゃないからね、ねえ、たくさんのお友達と来たんです。でもそのお友達があっちこっち、日本の国のあちらこちらにね、行きました。小学校行ったり幼稚園に行ったり。でもね、たくさんのお友達はちょっとわからない、わからなくなったんです。 でもメリーちゃんは山口幼稚園にずっとその87年も山口幼稚園にいるんですよ。87年言ったらね、みんなの
山田さん、園児の表情がとっても生き生きとして嬉しかったですよね。
本当に。それと一人一人ね、はい、抱っこしてもらいましたよ ね、 その時のね、もう本当に宝物抱っこするようにね、あんなちっちゃい子があんな風に慎重に一生懸命抱っこするのかと思って、 その姿に感動しました ね、
本当に表情が変わった。なんか人形はやっぱりなんかこう抱いてもらったり触ってもらうためにあるんだなって思いましたよね。
本当にそうですね。
できれば私はガラスケースではなくて、本当に痛みとか破損を恐れずに子どもとか地域の方々の中に置いていただけたらと、このメリーに関わるようになって思うようになりましたね。
そうですね。その園児たちの様子をご覧になった園長先生の茂木敦子先生も何かを感じておられたようですね。
そうでしたね。
子どもたちはそのメリーちゃんの話とっても難しいので、いろんないきさつっていうのはこうなかなかお話ししても理解できないと思うんですけれども、やっぱりこの人形を通して友達と仲良くしようとか、友達に対するその思いやりの気持ちっていうのをこう知ってほしいというか、この人形を通して伝えていきたいと思います。
もう一つ、実はあそこのメリーが起こした感動がありました。私はなんかこれがメリーの起こす、今回の朝子のメリーのなんかとても大事な場面だったように思いました。人形を守った神橋彩子さんの娘さん、橋本玲子さんが初めて人形に触ったっていうふうにおっしゃったんですよね。で、母親である神橋先生は生涯朝子のメリーに関わって苦悩もしましたけれども、後半本当に長く喜びを得られたと思うんです。ですけれども、娘さんである橋本さんは教師として多忙であったこともありますから、お二人の間で人形の話はそれほどなさってらっしゃらないんです。で、私はできればこう思わず抱いてもらいたいと思ってそのメリーをお渡ししたんですよね。そしたらメリーを抱いた橋本さんが、実はもうこの世にいない子、神橋彩子さんに触れているような、
で、お母様に、ね、
そうなんですよね、はい、ずっと神橋先生が抱いて持ち歩いたそのメリーに触っていて、で、そのメリーを介してお母さんとつながっているような気がしました。だから朝子のメリーはまたここで大きな一つ役目を果たしたんじゃないかなって、そんな風に思って感動したんですね。
本当にで、ね、感動的な出会いでした。このような出会いと感動がまたこれからもあるといいですね。
そうですね。
次はメリーはどこへ再会の旅をするのでしょう。
はい、次はですね、神戸市灘区にあります私立神話女子高等学校に向かいます。どんな再会がありますか、お楽しみにお待ちください。
それではまた来週。この番組は高砂ロータリークラブ UI 奉仕基金、姫路信用金庫、播磨ライオンズクラブ、辰野赤とんぼライオンズクラブ、朝子ライオンズクラブ、その他多くの団体個人の基金の提供でお送りしております。